3月も終わりでございます。きっと
シングの
ファミコン名人への道かっこ笑い8-2イエーイ。パーソナリティのファミコンキッドです。そして
ファミコン男子の神田シンクでございます。
この2名でお送りいたします。
よろしくお願いします。
ということでもうすぐ3月も終わりで、
はい、
桜がそろそろ咲くのかな
という
ふうに思いますね。なんかこう桜はね毎年満開になってすぐ、まあ、1週間か2週間ぐらいで散ってしまうという、非常に不思議なね、花というか植物ですね。
うちの地元の水戸のところに桜川ってところがあるんですけど、やっぱりその桜綺麗ですね。やっぱりね、川とか水の上に、浮かんでるピンク色のね、あの桜のね、あの川がピンク色になってる景色が好きなんですよね。
まだまだねお花見とかもなかなかね、集まってやるのは難しいかもしれないですけども、いやでもねやりたいねお花見ね。
お花見やりたいです ね、 ね、ちょっとあのいい酒を飲みつつなんか好きなね魚を持っていて、なんかねちょっと飲んでる時にこう桜の花びらがこう、咲かすっていうか
よね、
あん中にちょっと
やってこうなってい
いね風味だねみたいな、それはやりたいですね。
いいねやりたいね。
あと学生の時とかは結構ね花見行こうぜみたいなやってたんですけど、やっぱさすがに最近の年が全然もうやってないから
ね。早くねみんなでお花見ができるようなね、そんなご時世になっていただきたいと思いますけれども、今回8-2ですね。行ってみましょうか。
福リポ大勝利です。
本編カリーン、福リポ大勝利。
はい、あのドラクエ10今年あのオフライン版も出るので、もうやっぱりあの10楽しむ人増えるんじゃないかなと思ってるんですけど、ドラクエ10 の、 このオンラインの元からやってる方で毎年、アストルティアクイーンとアストルティアナイトっていう、まあ男性キャラ女性キャラ別の人気投票 の、 あのイベントが必ずあるんですよ、あの2月と3月に、であの2月のアストルティアクイーンであの人気投票でこうバーってやって優勝したのが、あの本当にあの脇役で出た前のバージョンのバージョン5で出てきた、キャラクターでウェブニーちゃんってい う、 ちょっとネタバレなんですけど、あのすごい強い雲の敵がいて、その雲の敵を倒すと実はその可愛いプクリポの女の子のウェブニーちゃんだったりするんですよ。で声がまためちゃくちゃ可愛くて、これはプクリポ界のちょっと新星が自分もプクリポなんですけど、これはちょっとプクリポ界ちょっと波が来るんじゃねえかと思ったらばなんとそのウェブニーちゃんが人気投票1位取りまして、クイーンが、でプクリポがこの場でその1位を取ったことがなくて、それまではあのやっぱりアンルシア姫とか大体そのバージョンのヒロインが取ったりとか、 あるいはちょっとやっぱり可愛い歴代から昔から人気があるキャラクターがずっと2位とか1位とかでこうやってきたりとかしてたんですけど、やっとプクリポが1位だみたいなでわーってなって、じゃあ今度アストルティアナイトは誰だということになって、いや誰が出るかなと思ったら1位がラグアス王子っていう、もう最初のバージョン1から出ているプクリポ の、 あのメギストリスってい う、 王国 の、 あの王子様なんですけど、プクリポのラグアス王子がもう何年目ですかね、どれくらいもう8、9年続いていて、やっとプクリポでこれラグアス王子が優勝したんですよ。
へ
だから男女ともにプクリポが優勝しまして、やったーって言うと思ったんですけど、いやこれがね、私はずっともう毎回毎年聞いてくれてる人は分かると思うんですけど、私あのファラスというキャラクターをずっと推してまして、ファラスが毎年4位5位なんですよ。今年もまたね5位とかで、あのおかしい、予選ではいつも一番で通過するのになぜっていうね、まあ来年もまたファラスを押しつつプクリポが優勝したら、まあ、プクリポ勢として祝うというようなラグアスがとって嬉しいんですけど、ファラスなんとかファラス優勝するまで頑張ろうと思いますので、
なるほど、ね、
あの今度ね出た時にはもうあのプクリポも取ったんで、あのプクリ 日本に投票してた人はファダス。
なるほど。
来年こそお願いします。
はい、はい、お願いいたします。
お切なる願いでファダス、ファダスをなんとか。
じゃあ普通を歌いてみましょう。
はい、
次世代ゲーム機のね、ゲームセンスの話を、うんうん、はいはい、先日しましたけども、うん、それ関連で、タカトララさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつも楽しく聞いています、ありがとうございます、うんうん、私の 3DO の思い出は D の食卓、E のケンジさんですねと突然現れたという印象でした。ポリスノーツも 3DO が最初だったような気がします。それであのでかい 3DO とマウスを購入しましたということで、ありがとうございます。そうですね、ポリスノーツもね、3DO 版が最初で、
うんうんうん、
その後プレステ版が出たりして、
うんうんうん、
こう E のケンジさんも亡くなっちゃいましたけど、
そうですね、最初出た時は結構衝撃の、
ね、本当に、
ね、結構ビジュアルで、おーっていう感じでしたけど、
その回で話したプレイステーションエキスポで、うんうん、エネミーゼロを、あれもともとプレステで作ってて、
はいはいはい、
でそのプレイステーションエキスポの当日のイベントでサターンで出しますみたいな、
はい、
そのプレステのロゴがこうモーフィングしてサターンになって、はい、エネミゼロはサターンで出しますっていうのをプレイステーションのイベントでやっちゃうっていう、このなんとも歌舞伎もの
今だったらこれ絶対 YouTuber でも大人気ですよね。絶対そう思うんですよ ね、今の YouTube の感じですもんね。
あと風のリグレットっていう、
はいはい、
音声だけのやつのゲームなんですけど、はい、うんうん、まあ、それの開発のあのエピソードで見たのが、目がね不自由な子供たちが、うん、飯野さんに僕たちも遊べるようなゲーム作ってほしいですって言って、うんうん、お任せとけっつって作ったのが風のリグレットだったりして、うんうんうん、めちゃめちゃ優しい人なんですよ ね。
だって今のゲームだってその耳とかでその敵の距離が測れるようにとか、うんうん、作ってるんですもんね。もう全然だいぶ早いですもんね。
いやだからちょっと早すぎたこう、ね、天才が行ってしまったというね。今の時代、うん、PS5 とかさ、
はいはいはい、
そういうのが出てる時に飯野さんがね、うん、どんなゲームを作ってたんだろうなっていうの
は、いやこれはちょっとねやっぱり ね想像しちゃいますよね。
本当に天才で優しい、うん、コアモテの優しい天才でございましたね。
3DO もね、うん、今の時代に
こうそうだね。じゃ今回はですね、
はい、
ファミ通電撃、
うんうん、
アワードっていうやつが、はい、の2021が発表になりましたので、はい、
うん、
まあ、それを見ながら、
うんうん、
まあ、俺式アワードというか、
はい、
勝手に自分たちのおすすめを紹介していこうかと、まあ、思いますけれども、
なんかファミ通アワードの方は何年か前に大逆転裁判の時2の時にコメントを送って、ファンも式に授与式に授賞式に招待されるってやつで、ファミツアワードの時には現場まで授賞式とかにも行ってっていうことをやってたんですけど、うんうんうん、今年なんかすごいなんか投票しそびれていて、
うんうんうん、
でしかもファミツ電撃ゲームアワードになってたので、時の移り変わりを感じるなと思いながら、なるほどね、あれこれどれも自分どれだけなんかそのねやったかというか、なんか興味持ってたかっていうのをちょっと、ね、これだけみんないろんなのを知ってるんだなと思いまして、結果を見て、
そうですね、はい、ゲームオブザイヤーはモンハン、モンスターハンターライズですね、
うん、やっぱりみんな今年でもね、今年というか2021年ってなるとやっぱりみんなモンハン買うって感じではあったかなと、確かに
オンライン部門で FF14、
まあそうでしょうね、そりゃそうでしょうね、あれだけだってもう人が多すぎてフリートライアルとか全部止めますっていうぐらい人気出すぎちゃったんですよもんね。なんか海外の方のすごいゲーム配信者もすごいインフルエンサーの人たちが続々始めちゃって、それで結構バーッとやっぱりもう来ちゃって、まあ、すごい人でしたもんね一時期本当に、ね、なんでこんな人いんのって、あれディムサすげえ、なんか一回サーバー間移動みたいな風なのができるんですけど、同じデータセンター内でも違うサーバーに行くみたいなのとかできて、あれなんかすげえ詰まってるんだけど、なんで転送されねえのみたいな、うちに帰れねえんだけどみたいな、結構そんな人が多い時はやっぱりあったんで、もう日本内でそれだったんで、もう全体で言ったらどれだけ、でもこの行月のフィナーレ はやっぱりあのアベンジャーズのエンドゲームと一緒で、あの確かにいいんですけど、まあそれまでのね、もうアイアンマン1から
アベンジャーズがあっ て, のって
みたいなんで、エンドゲーム、あのインフィニティウォーがあって、それでエンドゲームは面白いねってなるんで、あの魚月のフィナーレ単品だとって、うん、まあでもね、魚月の日だから始めた人はこれだけそれでも面白いとは思うんですけど、気持ちは分かったんですよ、あの先輩ヒカセンたちが辛いだろうけど新生エオン生からやってくれと、あの面白くなる、蒼天のイシュガルドから面白くなるから長いけど新生なんとかやってくれ、これ本当に面白くなるんですかって言いながらやってたのが、もう行月のフィナーレをやって分かりました。 あの時我慢をしてくれと言ってくれたヒカセンの先輩のおかげで、本当に
馬娘結構入ってますね、は
い、いやこれでも確かに馬娘、結構 YouTube とかでその往年の競馬ファンの人たちが、歴代の名馬を語るみたいなやつで、この馬娘を見ながら解説して、もうよくできてんだなってそれで分かったりするんですけど、やっぱりすごいよく、
ミュージック部門、馬娘、はいはいはい、プリティダービー、
歌あの主題歌いいですもんね。
そうですね、やっぱりね。あとボイスアクター部門で、
うんうん、
ゴールドシップ、
いやもうゴールドシップすげえ好き、
キャラクター部門でもゴールドシップが、
いやわかりますわかります、よく、うん、結構その年配の競馬ファンの人にその馬娘の、まあ、YouTube のその企画とかですけど、うん、キャラクターを見せてどの馬か、
うん、
全然その馬娘知らない時点でやってみると、ゴールドシップだけどんなお年寄りでもこれゴールドシップだろうってだからすごいよくできてるんですよね。
なるほど、ね、なるほど、ゴルシちゃんはわかるんですね、うんうん、みんなね。
あとこれ漫画も面白かったですね、シンデレラグレイっていうオグリキャップの漫画なんですけど、オグリキャップとか時代だったらすごいもうわかるんで、おお、最初誰の漫画かわかんなくて、主人公とか全然その馬の生い立ちとかは知らないんで、うん、もうこの名乗るシーンがあるんですよ、お前はなんていうの、オグリキャップって言った時に、おお、オグリキャップ知ってるっていうような、だからよくできてるんですよね、やっぱり。
なるほどね、
すごい、ゲームはちょっとなかなか一貫ハマったら多分競馬まで私行っちゃうんで、
あ
止めてるんですけど、
いい感じに沼にハマってしまうという、
いや、うん、でもゴールドシップすごい単品キャラです、結構好きですね、
うん、なるほどね、結構いろいろな、
あとなんかやっぱりこの他のゲームアワードとかでもそうだったんですけど、
うんうん、
このアドベンチャー部門 のバディミッションボンド、私がタイゲマンだけやったんですけど、やっぱりどこの、サイトでも、
うんうん、
アワードでもそのシナリオがいい、キャラクターがいい、すごい評判なんですよね、人気もありますしね、だから最後までやっぱやらないとダメだなと今思ってるんですよね。だからそのすごい、もうやった人がこれすごいからっていうのはバディミッションボンドとやっぱちょっと似てるんですけど、このロストジャッジメント、
うんうん、
キムタクがごとくと言われている、うん、この2つはやった人がもう絶対いいからやってっていう、
うんうんうん、
やっぱシナリオとやっぱりゲーム面白いって言って、うん、
なるほどね、
だからおーっと思ってるんですよね。なんかまあでも多分なんかもうハマったらば馬娘と一緒でね、キムタクがごとくとかも龍がごとくとかもそうだったんですけど、やっぱ歌舞伎町とか行っちゃいますもんね、おここ知ってるみたいなまだでも龍が如くはちょうど私たちが寄席をやっている新宿の方の西武新宿の方なんですけど、うん、あそこギリマップなかったんですよ。いつも講談新宿店っていうのやってるところなんですけど、龍が如く講談新宿店ねえのかよと思ってまだ行けたんですけど、なんかやっぱりね、実際に足を向けそうなゲームは今止めてるんですよね。
なるほどね。
テイルズ・オブ・アライズも体験版はやって、ね、うん、割とですね、なんか戦闘中のカットシーンみたいな合体技みたいなのをやる時のカットシーンみたいなのは結構凝ってて、あとボイスも良くて、
うんうん、
結構面白いなと思ったんですけど、なんかちょっと批判があって、あって私全然わかんないんですけど、なんか課金要素が割と広告として出てくるみたいな、
ほうほうほう、
なんか噂を聞きました。どういうことなんだろうって今気になってて、なんかやったことある人ちょっと教えてほしいんですけど、
グラフィック部門と RPG 部門でそのテイルズ・オブ・アライズ
入ってますよね。
入ってますね、
テイルズはかな。でも RPG 去年これっていうとやっぱり テイルズ・オブ・アライズか。あの坂口博信さんたちとか植松さんが作ってたあのファンタジアン、アップルのゲームのやつのなんかだ温度1000倍というか専門配信だったんで入ってないのかな。いやなんか
ファミツ電撃特別賞にファンタジアン
いますね。ああなるほどなるほど、うん、あじゃあやっぱり、でも聞いたのはそのくらいかな。ああまあでも行月の日だよな。もうしょうがないこれはしょうがない。あそこまでうまくまとめられちゃしょうがない。しかも FF4 と あと FF7 の、
うんうん、
と FF3 かの合わせ技ですから、うん、3、4、うん、全部入りだっていうやべえみたいな。本当にこれもう3とかやった人死んじゃうじゃんと思って4やった人音楽だけで死ぬじゃんみたいな。うん、で全体が7なんですよ。
あ
私が死んだみんなこれ3とかフォーとして絶対これ喜んでんじゃんと思ってたら最後は自分が死んだ直撃してしまう。
俺もだった
って7だった全部7だったと思って。なるほど、ね、面白いのねやってください。
なんかこの俺式アワード的なやつっていうとなんかありますシンクさんは。
そうですね、あのゴールドシップ確かにこのキャラクター部門で、うん、やっぱりゴールドシップいいなとは去年のうち思ったんですけど、あのね、絶対にお前は好きだよってあの言われてたキャラがあって、これがモンスターハンターライズに出てくる、ね、名前が分かんないんですけど、なんか主人公がなんかの師匠みたいなになる、なるなんかお前弟子がなんとかみたいに言ってくる、なんかすごいなんかすげえ二次創作でいっぱい出てきてツイッターで出てきたキャラクターがいて、なんかそれがやっぱ周りの人がみんな絶対モンハンライズやった あんたあのキャラ絶対好きだからって言われてるキャラがあって、もう怖いって手つけたいですけど、多分やったら多分キャラクターと思うんで出すとか思ってるんですよね。まあまあまあでもまあでもまあでも行月のフィナーレが出されちゃった行月のフィナーレのあのメーティオンちゃんっていう子がいるんですけど、エーティオンちゃんやばいんでみんなあの詳しくは言えないんですよ本当に。でもメーティオンで検索してもらえると、あでもそれでもネタバレの画像も一緒に出てきちゃうんであれなんですけど、いやこれはね多分 あのねみんなね多分このキャラクター部門とかで出したくても出せないみたいな。 あとは、ベーネスっていう役があるんですけども、ベーネスっていうキャラクター私今一番で、あの前回も言ったんです、前々回も言ったんですけど井上キクさん、キクさんがあのボイスをやってるんですけれども、いやもうボイスアクターもうベストオブベストオブ井上キク子だと思ってるので本当に、だからボイスアクター部門は私はあの井上キク子ですね。うんうんうん、
なるほどね。
いや、ね、一番長くやっちゃったからなゲームで。
私はですね、はい、まあ全然新しいゲームじゃないんですけど、
はいはい、
あの君が望む永遠っていうゲームがあって、あのまあアダルトゲームなんですけど、うんうんうん、2001年かな、うんうん、頃に出て、で最近私やったことなくて、
はいはい、
で最近バンダイチャンネルでそれのアニメ、うん、テレビアニメが十何話かあって、うんうんうん、それ全部見たんですけど、
うんうん、
まあねやるせない部門トップだなっていう。
なるほどなるほど。
あのまあもちろんねプレイされた方もたくさんいると思うんですけど、どんなゲームかというと多重恋愛アドベンチャーっていうあのジャンルなんですね。まあ、つまり三角関係なんですけど、こんなにしんどい三角関係を見たことがないなっていうぐらいの。
いや、やっぱりね、あの当時のあの頃のね、あの恋愛系の、ゲームっていうのはそういったあの辛いシナリオ、切ないシナリオとかもう山盛りでしたもんね。
あのね、まあ、ちょっと簡単にあれすると、
はいはいはい、名作ばっかり。
高校生でその主人公の鳴海孝之っていう、まあ、男の子がいて、まあ、そいつのことが好きな女の子が2人いて、1人は、鈴宮遥っていう、まあ、ちょっとあの絵本作家になりたいって言ってるようなちょっとほんわかした夢見がちな女の子と、あともう1人があの美月っていう女の子で、その子は水泳とかバリバリやってて実業団に行ってみたいなサバサバした感じの女の子がいて、でその美月が 高雪と遥かの間を取り持って、うん、遥かと、うん、高雪が付き合うことになると、
うんうんうん、
でまあ紆余曲折ありつつ、まあ、うまくいってたんだけど、うん、そのデートの時に待ち合わせに高雪が遅れていって、うん、でその時まだ携帯とかないから、
うんうんうん、
電話ボックスで遥かが電話しに行ったところに車が突っ込んで、うん、で事故に遭って3年間、うん、昏睡状態に遥かがなってしまって、で高雪はもう引きこもりみたいになっちゃって、その3年間を美月が支えて、
うんうん、
で立ち直らせて、
うんうん、
で同棲していると、
うんうん、
でそろそろ引っ越して一緒に住む大きな部屋借りようかとか言ってた時に、
うんうん、
病院から電話があって遥かが目覚めたっていう、
はいはいはい、いいですね。
で3年間の記憶はないっていう、
うん、
3年経ったこと分かってないっていう、でどうするっていう話なんだよね。
いやいや、うまいですよね。
おお、これどうすんだよみたいな。
いいっすね。
もうめちゃくちゃあのでアニメは、うん、あのどっちかの、まあ、どっちかのルートにしなきゃいけないので、
うんうん、
どっちかルートなゲームはどっちのルートもいけるってやつで、もうね、ほんとマジでしんどいなと思って。
いや、これ私やっぱね、どっちも見ないと落ち着かないタイプなんですよ。あの、ね、絶対こうじゃあこっちって決めて、あのドラクエみたいに、私も毎回ずっとビアンカだったんですけど、そういうタイプだったんですけど、あのそういう恋愛ノベル系のアドベンチャーゲームとかだと、やっぱとりあえずね、誰も辛くならないようにどっちも選べるような、結構あのね、どれだけあのビエルゲートとかでもそうなんですけど、どれだけ自分の好きなキャラクターがいても他のキャラクターも全部やるんですよ。みんな幸せになる、とりあえずその世界線ではみんな幸せにしようという気持ちでやるので。でも どうなんですか、キッドさんはその最初にやる、どっちにしようってなるじゃないですか、やっぱり。
そうだね、
後でまあ、ね、どっちかってやるんですけど、最初
でもこ
っ
ちみたいな、まあ、でもどうだろうね、難しいね。しかもさ、その待ち合わせに遅れていたのが、
はい、
あの行く前にその美月と高雪が会って、
うんうん、
で実は美月は高雪のこと好きだったんだけど、
うんうん、
親友の遥香がずっと高雪のことを思ってたから、
うんうん、
自分のことは言わずに気持ちは隠して遥香とうまくいかせたから、
うんうん、
なんか踏ん切るために、その会った時に、
うんうん、
私今日誕生日なんだよねっつって、高雪なんかその露店のなんか指輪みたい な, なんかアクセサリーなんか買ってよって言って、いやしょうがねえなみたいな感じで指輪を買ってもらって、
うんうん、
それで諦めようと思って、なんだけど、
はい、
それをやってたがために高雪が遅れちゃって、
うん、
で電話して事故に遭っちゃったから、
因果が、
そうだから
因果
が、だからみんな不幸になってるのね。
いやいやいや、
責任を感じてるっていう、
はいはいはい、
私のせいでみたいな、
うんうん、
俺が遅れなければみたいな、
うんうんうん、
で目覚めた後に病院に行くんだけど、
うん、
先生から、お医者さん先生から、あの刺激与えないように、
う
ん、3年経ってるってことは絶対バレないようにしてくださいって言われて、
う
ん、だから高校生のふりをして、
はいはい
はい、
うん、
高雪くん受験勉強どうなのとか言われて、ああ、あのうまくいってるよみたいな感じの、で妹もいるんだけど、はるかの、
うん、
妹ももう高校生なんだけど、
うん、
中学生の制服着て、
うん、
あ、お姉ちゃん元気みたいな感じで、みんなこうなんか嘘をついて、わからない、
またなんかその上乗りをするわけですよね。うほほー、うまいな。
ただ、はるかがあの鏡とか見て、
うん、
え、なんでこんな私髪伸びてるのみたいな、
うんうんうん、
でなんかおかしいってことに気づき出して、
うんうん、
だんだん高雪くん本当のこと言ってみたいな感じになっていくっていう、うわこれしんどいな。でその美月も、
うんうん、
はるかのところにずっとお見舞いに高木が行ってるから、
うんうん、
え、なんではるかのとこに行くのみたいな、え、責任あるだろうみたいな、本当にそれだけみたいな、まだ好きなんじゃないの、
はいはいはい、
何言ってんだよみたいなうわー、すげーしんどいってい
う。いいですね。なんかそれの多分ね、そのあたりからやっぱり今のなんかいろんなのが発展してるんですよね。やっぱその日暮らしとかだとね、やっぱりそうだったんですけど、 誰も幸せにならないようなところでもっと突き詰めて幸せにならないようなシナリオとか、今ねあのネットであのすごいあの話題になって、あのタコピーの現在っていう漫画がすごい、ほうほうほう、あのジャンププラスで連載してるやつなんですけど、今はもう最終話近いんですけれども、それがねまたね、あの一応また似たような三角関係のいろいろやつで、も誰も救われないやつなんですよ本当にどんどんひどい目に遭っていくという話でですね、なのでやっぱり2000年代入ってからの、
そうだね、
あのくらいのキャラ、あちょっと2000年代からのあのギャルゲーのしんどい部門っていうのをちょっとしんどいシーン、ね、しんどいシーン部門っていうのをちょっと今度みんなからのご意見をいただきたいですよね。
いや君の像は相当やば上位にあの、はい、今ね遊ぶのはね、はい、家庭用全年齢版でプレステ2とドリキャスで全年齢版が出てて、あと Windows 10で遊べるなんかそのアージュっていう会社が作ってるんだけど、アージュのなんかメモリアルボックスみたいなやつで全部のタイトルが入ってるのがあるんだけど、それめちゃくちゃ高いんで、あの限定品だったやつだから、だからなかなか、
まあ、アニメで見るのがいいのかな。
そうね、まあ、バンダイチャンネルだったらその君の存命は柔軟は全部見れるので、
あ私でもなんかそういうなんかよくそのアニメ版とかになったりとかするんですけど、とかあの前例版でプレ、特にプレステ2とかあの PSP とかでいっぱい出たんですけど、やっぱねなんかの本家の方がやりたくなるんですよ絶対なんかちょっとやっぱ絶対本家の方が本物なんじゃねえかなっていう気持ちがあって、それでいて全ルート見ないと気が済まない
あそうだね、もうその高行きがその劇中でさ、俺はどうしたらいいんだよっていう、こう雨の中で雨に打たれながら言うシーンがあるんだけど、うん、いや本当そうだよねってお前悪完全に悪くないもんねっていう、てか誰も完全に悪くないもんねっていう、なのにみんな傷ついていくっていう、もうこれやるせねえなっていう、
あちょっとあの やるせない部門ちょっと募集しましょう、やるせないアワード
いや本当にマジで君が望む絵、君の像は多分ぶっちぎりであのトップの方に入ってくると思うので皆さんのご意見も聞いてみたいですねはい、ということで本編でした。それではシンクさん告知などお願いします。
はい、私の告知しようと思ったんですけれども、私の告知よりあの FF14 のフリートライアルがまた始まったんで、あのぜひぜひ始めてくださいそしてあの私がこっそりあの見守りたい、あの昔のその、 あの私のそのやったらいいよって言って進めてくれた先輩たちの今こと気持ちがすげえ分かって、あの今初めて行くんですみたいな、ちょっと私も行くみたいな感じでやってるんですけど、いやもうあの楽しみでしょうがないですよ、いやここで絶対にフィールドから落ちるぞみたいな見守りたい、あのニヤニヤしてる気持ちを味わってみたいっていうのがありまして、ちょっとキッドさんなんかあの可愛い女みこってとかでフェスってたとかで白魔同士とかやってくんねえかな、
ちょっと検討ね
やってくんないかな、可愛いメスってちゃんで私タンクやるんで白魔、
ね、
メスってちゃんとか
ファンタシースターオフラインで の、 あのリベンジをねあれ本当にしんどかったねうわ最初のボスのドラゴンが倒せないってどうやっても倒せないっていう
今あの14で FF11 の、うん、をあのモデルにしてちょっと昔懐かしの MMO を持ってきたみたいなコンテンツ、ちょっと何年か前のコンテンツなんですけど、それずっとやってなくて、それを今あの何人かとじゃあやってみようってやってるんですけど、いや昔のスタイルの MMO って本当難しいですね今これが湧いたぞってわーって言ってで待ってるんですけど、間違って敵釣っちゃったりとかして、もう何やってんだよお前死ぬまで誰も助けねえぞみたいなみんな守ってって大変だ大変だみたいな、なんかそのでも罵倒が来ないだけ今平和だなと思いますね。バトンとか来るとやっぱ今ねブラックディスト ED とか通報とかすぐできちゃうから、うんうん、昔だったらば、まあ、多分外国人から聞いたこともないような
う、ね、
あのスランクの罵倒が来てたんだろうなと思って、ね、ちょっと今ね昔のちょっとあの勉強してますので、
わかりました じゃあいつものねご挨拶で締めたいと思います、うん、ということでありが
太陽ホエールズ。